朝耳アラカルト
北海道ライブ朝耳、毎週この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日月曜日は私八幡淳のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題を伝えてまいります。さて、今シーズンも日本のプロ野球、 J リーグなどではたくさんの外国籍選手が活躍しました。もともと期待されて入団した選手、あるいはあまり期待されていないものの、いい意味でその期待を裏切るような活躍をしたという選手もいます。そんな中、日本での活躍をきっかけに海外リーグなどへの活躍の場を移していった選手、いわば日本初のアスリートという選手もいるんですね。今日はその一人と言っていい元選手が51歳の誕生日を迎えるんですが、その選手の名前はパトリック・エムボマさんでございます。
はい、
エムボマさんは1970年の今日11月15日生まれ、カメルーン出身の元カメルーン代表のサッカー選手ですね。エムボマさん、本来の発音は唇を閉じてボマ、ボマ、
ボマ
と発音するが正しいそうなんですが、フランスで過ごしていた時代に誤ってですね、 M カンマ BOMA と綴られたためにエムボマと呼ばれるようになったそうです。そんなエムボマさん、カメルーン生まれなんですが、2歳の時に家族とともにフランスに移住したためにフランスの二重国籍を有しているという方でございます。そのために EU 圏内では外国人選手扱いにならなかったものの、国の代表はカメルーンというのを選択したそうです。サッカー選手としてはパリのスタード・ドゥレストというチームでキャリアをスタート、後にパリ・サンジェルマン FC という、現在ではですね、世界2番目の資金力を誇る富豪クラブと言われている名門クラブに移籍するんです。
はい、
ただサンジェルマン FC ではレンタル移籍を繰り返してあまり出場機会には恵まれなかったそうなんですね。でその一方で93、94年シーズンにはフランス3部リーグで29試合出場で17得点と活躍を見せていました。そんなエムボマさんの転機といって、記憶にあるのは何といっても97年 J リーグのガンバ大阪に移籍したことではないでしょうか。デビュー戦のベルマーレ平塚戦では浮き球を巧みにコントロールして相手をかわした強烈なボレーシュートで初ゴール。このゴールは J リーグ史上最も衝撃的なゴールの一つと言われるほどでした。勢い止まらず、次のマリノス戦、次のエスパルス戦と開幕から3試合で4ゴール。結局この年年間28試合出場25得点で J リーグ得点王をいきなり獲得するんですよね。
28試合で25得点ですか。
ほとんどの試合で決めてると。すごいですよ。
はい、
でこの年の J リーグオールスターサッカーでもハットトリック、1試合に3点決めて大暴れです。
はい、
その姿を見て当時の中田秀俊さん、秀さんね、
はいはい、
あんな選手がサッカーをやってるって反則だっていう言わしめた存在です。
ずるいぐらいの感じだったわけですか。
でこの活躍があってカメルーン代表にも選出されて、エースとしてフランスワールドカップアフリカ予選で活躍して出場権獲得に貢献。で2000年にはですね、シドニーオリンピックにもオーバーエイジ枠で出場して4ゴールを決めて優勝に導いて、アフリカ年間最優秀選手賞も受賞するという、そんな活躍を見せていたということなんですね。そして J リーグを経て母国の代表で活躍するといって思い浮かぶのは、かつてコンサドーレ札幌にも在籍した復帰選手、外せないと思います。はい、復帰選手は本名ですね、ジバニュード・ビエイラ・ジ・ソウザさんと言います。86年7月25日ブラジル・パライバ州カンピナグランデ出身、ポルトガルのジュニアユースなどを経て16歳でプロ契約を結びます。復帰選手、18歳になった2005年2月、まずは川崎フロンターレにレンタル移籍で来日します。移籍当初川崎ではね、 C 契約選手だったんですね。
はい、
でこのランクなんですが、 A 契約っていう選手は年俸の上限がなくて試合での活躍が求められる立ち位置で、レギュラーとか準レギュラークラスの選手、B 契約は出場時間をクリアしているにもかかわらず A 契約が締結されなかった選手、年俸の上限は480万円以下と決まっています。で問題の C なんですが、年俸上限は480万円、 新卒入団後所定の出場時間をクリアしていない選手で、練習に必要な人数を調整する若手育成枠という考え方の選手、その程度ぐらいしか考えられていなかったと認識していいでしょう。でそんな復帰選手の転機は2006年川崎へ完全移籍した上で、当時 J2 だったコンサドーレ札幌へレンタル移籍でやってきたんです、この年のリーグ戦リーグ2位のいきなり25得点を挙げます。そして翌年は同じく J2 の東京ヴェルディ1969へレンタル移籍して42試合出場で J2 歴代最多タイの37得点、東京ヴェルディの J1 昇格に貢献するんです。ただこの日本に在籍していた間の復帰選手のイメージは悪道、まあ審判のジャッジにはすぐ切れるし、2008年復帰した川崎では当時の監督と起用法などをめぐって対立するという、実力ありながら巻きの短くてちょっと扱いづらいイメージの選手だったんですよね。
なるほど。
ただ2008年に移籍したポルトガルのプリメーラ リーグポルトでは21試合出場してリーグ6位の8得点を挙げるだけでなく、フォワード選手のアシストをするなどチームプレーもこなすようになるんです、その活躍で UEFA 欧州サッカー連盟が選出するチャンピオンズリーグ2008-2009のトップ10ライジングスターズ注目の若手10選手にも選ばれて、ついに2009年には母国のブラジル代表にも選ばれます、2014年母国で開催されたワールドカップにも出場するということで、あのブラジルは、最新の FIFA ランキングでも2位ということで強豪国でしょ、サッカー人口もレベルも世界最高峰と言っていい国ですよ。その中で代表に選ばれる選手っていうのはもうエリート中のエリート、世界のトップ中のトップであると言っても過言ではないんですが、そこに選ばれるようになったのもやっぱり日本での活躍なしには語れないんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。
そしてサッカーだけでなく野球界でも日本での活躍が認められてメジャーで活躍した選手がいます、それが1989年の1年だけ阪神タイガースに在籍していたセシル・フィルダーさん。フィルダーさんは1963年9月12日アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルス生まれの元プロ野球選手なんですが、82年のドラフト4巡目でロイヤルズに指名されて契約、85年ブルージェイズでメジャー初昇格を話しますが出場機会になかなか恵まれなかったんです、で日本を含めてレギュラーを確約できる球団を探していたところ、阪神タイガースから4番打者としてオファーがあったこともあって、初めてアメリカ国外でプレーしたのが89年でした、まあこの年のフィルダー選手開幕からホームラン打ちまくって、この時代ではまだ珍しかった東京ドームの外野の看板に当てる特大ホームランを放つんですよ、しかもその看板がですねキングコングが描かれている
またいい看板
看板だったので、キングコングなんつってすごい話題になりました。
パワフルさが伝わってくるようですね。
そのホームランを打たれた選手はあの巨人の投手コーチでやったあの高田さんっていうピッチャーだったんですけど、フィルダー対策でスローカーブも100キロを満たないクオーンって曲がるカーブをその時開発したっていうぐらい、本当に、手がつけられなかったようなバッターだったんですね。ただこの年は9月14日に三振したことに腹を立てて地面にバットを叩きつけると跳ね返ってきたバットで指を骨折、残りシーズン欠場、ホームランを逃してしまいます。で90年翌年ですねメジャーに復帰するんです。ところがこのメジャーで51本塁打132打点でホームランと打点の2冠王を取るでしょ。91年も2冠王、打点に関しては3年連続でタイトルを獲得して、この3年連続打点王というのはあのベーブ・ルース以来の快挙だったんですよね。さらにお子様息子さんのプリンス・フィルダーさんも2007年に50本のホームランを打ってホームラン王になって、これがメジャー史上初の親子でホームラン王が誕生した瞬間だったんです。
すごい、
すごかったんですよね。まあ、どの選手も日本での経験というところはプレーの幅を広げて、選手として成長したということが言える選手です。もしかしたら今年活躍した、選手の中にも来シーズン以降リーグや母国の代表で活躍する選手が出てくるかもしれません。で先ほどですね、フィルダーさんの誕生日9月12日ってご紹介したんですけれども、9月21日を間違いでございました、ファンの方は大変申し訳ございませんでした。以上今日の朝耳アラカルトは、日本の活躍がきっかけで飛躍した外国人選手をご紹介しました。